芹沢浩二郎作、人間の運命、次郎の生い立ち、第17章。その年の秋頃から、どういうわけか、小学生が帽子をかぶるのが流行した。婦人の髪が203高地といって、前髪を高くするのが流行して、旅順公は早く陥落するように祈ったように、兵隊が皆帽子をかぶっているから、小学生が帽子をかぶって、早く兵隊になって旅順公の戦闘に加わりたいという密かな願いの象徴であろうか。次郎も帽子をかぶって登校したいとしばしば思った。裸足で通学する学童の頭に帽子が乗っても、格好が悪いことなど、次郎が気がつくはずもなかった。仲間の大半がそうしているから、帽子が欲しかった。ただ、うちが貧しそうで、西風が吹き出すと、毎年暮らし向きが苦しくなることを知っているので、帽子を買ってくれとは祖母に頼めなかった。しかしある日、裏の家のいとこの悦次が、1年生で新しい帽子をかぶって登校集団に加わった。次郎は登校集団の男子18人のうち、わずか3人が帽子をかぶっていないのを数えてみて、自分も含めて3人だけが兵隊になれないような、肩身の狭い思いをした。それゆえ、その日学校から帰ると、帽子を買ってほしいと頼んだ。お盆の時、おばのお清がボタン色のシュスの帯が欲しくて、それを買ってくれなければ、盆でも墓参りに行かないと言って、ついに買ってもらったことを思い出し、同じ戦術を使って、帽子がなければ、もう学校へ行かないからと言って頼んだ。学校に行きたくないなら、行かないでもいいよ、と、祖母は平気な顔をした。なぜ、同じ戦術が同じ効果を表さないか。次郎は子供心にいろいろ考えたが、気がついてみれば簡単なことだった。祖母はお清、おばにとっては母であるが、自分にとっては母でないからだった。この言葉次郎を絶望させた。最も頼りにした祖母が他人に見えたからだ。それまで学校で母の愛についてよく聞かされたが、その都度母は自分には言葉に過ぎないと思って心が乱れたことはなかった。しかしこの時には自分が最も不幸なもののように思われた。その後祖母に頼むのにも他人に頼むように詳しく説明すべきだと気がついて、体操の時間に帽子をかぶっていないと背の順を下がらなければ行進ができないし、歩調も乱れるから困ると先生に言われたことを話した。その時祖母は黙っていたが、3日後に学校から帰ると帽子を買ってきたよと告げた。次郎は小躍りして帽子の紙包みを解いていると祖父が突然現れて、あっという間に次郎の両手を上体と一緒に紐で結び、両手を押さえて、久米、早く急を持ってこんかと大声で叫んだ。次郎は驚きのあまり、悲鳴がほとばしり涙が流れた。裏のおばさんが駆けつけたから、助けてくれるものと喜んだが、おばは駆けつけるなり、マッチを振って、祖母が左手の人差し指の第二関節に乗せたもぐさに火をつけた。もぐさが燃えて、人差し指の第二関節を焼いた。その日も耐えられないほど熱くてつらかったが、裏のおばまでが示し合わせて自分を拷問にかけたことが情けなく、悲しく、悔しくて、泣くものかと歯を食いしばったが、憤りが胸の底からほとばしり出た。何よ、僕が悪いことをしたのさ。お前は、ばあさんに甘えてばかりいて人間になれん。贅沢ばかり言って、ばあさんを困らせやがって。と、祖母は荒々しい声で言った。 贅沢なことって帽子ですか。帽子ならえっちゃんはもうせん買ってもらったと次郎はしゃくり上げた。いちいち口答えするやつがあるか。いつじは親のある子だ。お前は親のない厄介者じゃないか。厄介者だということを忘れんな。と次郎の頭にげんこつが3つ落ちた。それならどうこうにしても無駄だ。そんな厄介者ならば急で焼き殺そうと海にでも捨てようと思うようにしてくれと次郎は目を閉じて勘弁し、涙もこぼすまいと必死に我慢して自分を投げ出した。大人たちは拍子抜けがして呆れたように、最後は紐を解いて次郎を解放したが、次郎はすごすご奥の六畳の方へ行った。背後でおまが、本当に強情なのか、困ったものですね、というのを次郎はちゃんと心に受け止めながら、次郎がこんな場合、奥の座敷に入る秘密を大人は知らなかった。小学校2年生のような少年も生活に2つの世界を持っている。目に見える世界と目に見えない世界、日常の世界と心の世界、具象と抽象と言っていいか、現実の世界と想像の世界、想像の世界は詩の世界と言ってもいい。次郎は幼い頃から毎晩祖母から話を聞きながら寝についた。祖母はしばしば神について話した。祖母はまた桓武天皇から明治に至るまでの家の歴史をまるで少年歴史小説のように話した。先祖代々誰がどんな風な生き方をし何をしたかと詳しく話した。それを語り終わるのに2年近くかかって、2年生になった頃には2回目の話が、初代常右衛門が狩野川の巣に移り住むところに達していた。先祖の話であったから、その祖母の話は次郎の心に架空なものとして分散しないで、現実の世界のようにはっきりして存在する世界を作った。その上、祖母が口癖にする神が実際には目に見えず手には触れないが確かに存在すると、最近神の側から次郎に実証したようである。それゆえ次郎にはその神を中心に家の歴史から与えられた材料で目に見えない世界が作られた。その世界は次郎一人のもので、誰にも妨げられないで現実から離れて彼だけに展開されるのだ。しかも現実の世界が悲しく不幸であればあるほど、その世界は次郎には楽しく幸せなものになるのだった。次郎が奥の六畳の座敷に入るのは悲しい現実世界からその想像の世界に入ることでもあった。しかし指を急で焼かれ、思わざる侮辱を最も頼りにした人々から受けた悲しみと憤りは、なかなか一人の世界に次郎を入れないで、その前に無言でありったけ悲憤の涙を全身から絞り出させた。しかしまだ少年の悲しさで涙の洪水の中に眠ってしまったのだった。隣座敷の話し声にふと次郎は目を覚まして、思わず起き上がって座った。聞き慣れない声だがはっきり聞こえる。おじさん、森井恒一郎の息子としてお頼みするのではなく、先方は森郡会議員に媒酌を頼んで、正式に森恒右衛門さんに末娘のお清さんを、長男寛一君の 嫁にもらい受けたいというお話ですよ。こちらと我が家とのいざこざは、この際一切水に流して私の顔を立ててくれませんか。なあ、吉次郎、両家のいざこざというが、それは簡単なほどで、こちらが貧乏な漁師になり、その上、人の嫌う伝染病のような天理教になったということで、お前の父もわしも、村の慣習では、互いに疎遠になった方が、お互いのためだと話し合ったまでだよ。水に流すもの、何もない。わしは軍会議員で、懐かしいおいである吉次郎に話している。先方に、それほど申してくれることに、お礼を言ってくれないか。ただ、兄弟であるお前のうちとも、自ら疎遠にしているような貧乏な漁師だもの。申し出を受けたら、先方に申し訳ないことになるばかりか。軍会議員殿の顔に泥を塗ることにもなるからな。だから、お前は何とでも好きな理由をつけて、断ってくれ。わしらもお清もこの話はなかったものとするからな。おじさん、そんな堅くななことを言わないで、まあ聞いてくれませんか。もう言うな、吉次郎。これ以上お前が話せば、わしは失った幸福を思い出して常蔵を恨みたくなる。お清を不憫に思うようにもなる。そしたらわしは頭がカッカとして困るんだ。なあ、失ったものは二度と戻らない。現状に立ってわしらの将来を善処しなければならないのだ。高いところを見て歩いたらつまずいて起きられんことになる。わしは志は高く身は低くと常にうちの者に言い聞かせてきたが、娘や孫はどうも誤解したようなので、今では漁師は漁師のようにと言い聞かせることにした。その話で次郎はいつか見事な筆箱に色鉛筆をくれた人と祖父が話していることも分かったが、話の内容もほぼ分かって気の毒な姉ちゃんだと思った。自分が折檻された時にはいなかったが、自分は哀れんで座を外したのであろう。今はいろり端で涙をためているのではなかろうか。その彼女に自分は何もしてやれないと、次郎はまだ小学2年生である自分が我ながら頼りなく思われて、灸の後の腫れ上がった人差し指をちっと見た。